おはようございます。新しい年を迎えて、世界全体もそして私たち一人一人も新たな歩みを始めました。教会の暦では先週の1月6日がですね、公元日といってですね、それはクリスマス週間期間のですね、最後の日であるとともに、イエス様がついに公に姿を現し、新しい出発を始められた記念の日でありました。私たちもイエス様と共に新しい年2026年を歩んでいきたいと思います。私たち人間は未来をはっきりと知ることができません。ですから未来には期待もあれば不安もあります。けれどもその中で忘れてはならないのは、聖書が繰り返し私たちに伝えているのは、いついかなる時もどのような時も主が私たちと共にいてくださるということです。そして主と共に歩む私たちを主は必ず命の道へと守り導いてくださる。まあ、命の道の反対が死の道ですけれども、私たちを命の道へと導いてくださろうとしているということです。でも私たちは未来が見渡すことができないように、また同時にすぐにですね、その主が共にいてくださるということを忘れてしまいます。ですから繰り返しこうして礼拝で主の御言葉を聞くことが大切であります。新しい年も礼拝で共に主の御言葉を聞きながら、共に主に導かれて命の道を歩んでいきたいと願います。そこで今朝私たちに与えられた御言葉は、マルコによる福音書の1章の9節から11節であります。ここにはイエス様が先ほども言いましたように、人々の前に現れて最初になさったことが記されているんですね。ではそれは何だったでしょうか。それは洗礼を受けるということであったというんですね。まあ、当時ユダヤの国にですね、洗礼者ヨハネという人が現れて、人々に洗礼を受けるようにとこう進めていました。でこの洗礼がやがてこのキリスト教の教会においてもですね、いわゆる入信の儀式、入会の儀式として大切に重んじられていくようにこうなるわけですが、まあ、その最初の原型がここにこう語られているわけです。イエス様が洗礼を受けられたというこの出来事が、私たちがなぜこのイエス様、神様を信じるイエス様を信じてですね、そして教会の一員となって神の家族となって歩んでいくのかと、それはここにこう原点があるんだということですね。ではこの洗礼とは何でしょうか。洗礼の中にはですね、もう本当にいろんな意味がですね、こうギュッとこう凝縮されているんですね。まあ、ある人はダイヤモンドの輝きに似てると言いましたけれども、いろんなこう輝きを放っているのがこう洗礼であって、いろんな意味があると。ですからですね、私が今日ここで洗礼の意味をですね、こう簡単に言い表すことはできないですね。ただそこで今日はまずその中でも一つのことだけを、まずこのことはお伝えしたいということをですね、また今日の聖書の箇所で伝えていることを、お話ししたいと思うんですが、それは洗礼っていうのは、神様があなたのことを愛している、あなたのことを大切に思っている、そのことの印であるということです。実に聖書は繰り返し、神様はあなたのことを愛していますよ、あなたのことを大切に思っているんですよということをですね、語っています。そもそも神様ご自身が愛であるとですね、昔の今日の CS の礼拝でもお話ししておりましたけど、 昔愛っていう言葉がですね、どう訳すかって宣教師の人が悩んで、ご大切と訳したっていう有名な話がありますけども、神様は私たちを大切に思ってくださっていると、愛しているんだと。でそのことでですね、私には忘れられない、まあ、印象深い思い出があるんですね。で今日はそのことをですねお話ししたいんですけども、まあ、以前私がですね大阪で牧師をしていました時に、同時にですね、ある女子の少年院でですね、教会士という仕事をしていました。教会士というのはですね、ちょっと難しい字を書くんですが、まあ、教えるに会っていうのはごんべんに、なんていうか海というか舞というかですね、そういう字を書くんですが、刑務所の受刑者の方に対して道徳的な教育をし、犯罪に身を染めないような生き方へと導くものと、まあ、こう辞書にはですね、広辞苑なんかを引きますとこう書いてあるわけです。でただそこで私は牧師という立場で宗教教会士というですね、そういう、まあ、またこう、なんか名前を与えられてたんですが、つまり、キリスト教という、まあ、宗教の教えに基づいて、そこにいる、院生たちっていうんですけども、院生たちを導くっていうか、またですね、まあ、そういうです、ね、働きをするという、まあ、そういう役割だったということです。で、その少年院にですね、当時大体30名くらいの院生がいました。下は14歳から、上は21歳までですね、在院生がいたんですね。でそういう少年院の、女子たちって皆さん会ったことがあるかどうかっていうことなんですが、見た目はですね、少年院って言ったら、なんかちょっとですね、なんかこういろんな想像してしまうかもしれませんが、はっきり言うとですね、見た目は女学院の子たちと変わりません。もう全く本当に変わらないです。もうごく普通に見える子どもたちなんです。若者たちです。まあ、ある意味少年院の中でですね、まあ強制といえば強制ですけども、厳しい規則をに従っているだけあってですね、本当にこう真面目っていうか、私なんかも何回かこう講話に行ってですね、そうそう、必ず感想文を、まあ、今の生徒たちもレポート書いてますけども、もう感想文を書くんですけども、まあ、もちろんですね、院生によっていろいろありますけれども、中にはですね、もう本当に綺麗な字で、私よりも綺麗な字でですね、そして本当にこう、深く考えてですね、むしろ私が語ったメッセージよりももっと深く、なんていうか、その言葉の意味を考えてですね、書いている感想文なんかもあってですね、ドキッとさせられるわけですね。で、一体どうしてなんだろうかと、なんでこの子がここにいるんだろうかと、まあ、私も最初不思議に思ってたんですが、その中にはですね、実際その中には罪を犯したわけではないのに、その少年院に収容されている子たちがいるんですね。ちょっと難しい字で愚犯っていうんですけども、愚っていうのは虎冠に広島の呉市の呉って書くんです。愚って読むんですが、愚犯っていう言い方をするんですが、罪を犯してないんだけども、もしその子がですね、今外の環境にいたらですね、罪、犯罪に巻き込まれてしまう可能性がある。そういう場合にですね、むしろ保護措置として少年院に収容している、つまりその子たちをむしろ犯罪から守るために少年院で保護しているっていう、そういうケースがあるんですね。まあ、どういうことかと言いますと、例えば今その子が親元に帰ると親から暴力を振るわれて虐待されてしまう。でそうするとその子は家に入れませんから家出をする。で家出をすることによってまたこの犯罪グループにですね、声をかけられたりとか、いろんなことにこう入っなってしまうんですね。ですから少年院と聞きますと、何か一方的に悪いことをして捕まった子たちがいると 思ってしまいやすいですが、決してそうではない。もちろんそういう子たちもいます。私がいた時もやっぱりこう人を刺してしまった子もいたし、何か盗んでしまった子もいましたけれども、でもそういう子たちもですね、かなりの数でいるわけですね。罪を犯してないのにこう入ってくる。親に愛されずに寂しい思いをしている子どもたちが行く場がなくて少年院にいるというケースがあるんですね。それは私自身、その子たちと出会ってその子たちと対話してみて初めて分かったことでした。で、その少年院には私以外にも2人の教会士の方が関わっていました。で、それぞれ違う宗教を背景にしているんですね。で、1人は浄土真宗の僧侶でした。で、この人はもうだいぶ長くですね、この少年院に関わっているベテラン、年は私とあんまり変わらないんですけども、ベテランのですね、教会士。で、もう一人は私より後から入ってこられた方で、この人はですね、奈良にあるですね、奈良に本山がある天理教のですね、教師をしている人でした。で、この、お二人とですね、私と、協力しながら、教会士の働きをしてたんですけども、私が最初教会士をするときに研修を受けたんですけども、その研修をしてくださったのが先ほど言いましたベテランの浄土真宗の僧侶からですね、その教会士 の研修を受けたわけです。で、その時に大変印象深い対話があったんですね。その方はですね、私に会うなりいきなり私に向かって、キリスト教の教えの中心って何ですか、先生、キリスト教の教えの中心って何ですかってですね、そう聞かれたんですね。皆さんだったら何て答えられますか。で、私はですね、あまりに唐突だったのでですね、お恥ずかしながらすぐに答えられなくて、そうですねとか言いながらですね、頭をかきながらですね、しばらくごまかしてたというか、何て答えたらいいかなって考えてたんですね。そしたらですね、その方が自分ですぐに答えられたんです。やっぱり愛ですかね、そう言われたんですね。それで私もですね、情けないといえば情けないんですけど、思わずですね、そうですとか言ってですね、そうですとか言ってですね、答えたんですけども、するとその僧侶がですね、何て言ったかというとですね、いいですねって言ったんですね。キリスト教は愛をまっすぐに語れるからいいですね。ここにいる子供たちには一番そのメッセージが届くと思います。ぜひ先生頑張ってくださいみたいなこと言われてですね、言われたんです、僧侶から、浄土真宗のですね。で、話してたらですね、実はその僧侶はですね、幼い頃キリスト教の幼稚園に通ってた。で、ちょっとですね、キリスト教に大変親近感があったっていう、そういう裏話もあったんですけども、それはともかくですね、このやり取りがずっと私の心にですね、残ることになりました。キリスト教の中心は愛である。もちろんそのことは私も何度も聞いてきたし、自分でも語ってきたつもりでした。しかし改めて他の宗教の宗教者からキリスト教の中心って愛ですよねって言われて、で、それが一番この子たちに届きますよ、いいですねって言われてですね、ハッとさせられたんですね。自分はキリスト教の愛って本当に分かってるだろうか、ちゃんと自分の言葉で人に伝えられるようにだけのものがちゃんと自分の中にあるんだろうか、すごくですね、考えさせられたんですね。そこで今日の箇所なんですけれども、イエス様が洗礼を受けられた箇所ですね。先ほどイエス様が洗礼を受ける時にですね、何が起こったかというと、天が裂けて、そしてそこからイエス様に向かって神様の霊が鳩のように下ってきたと。そしてその天から、裂けた天からですね、次のような声があったんだっていうわけです。これは私の愛する子、私の心にかなうものだと。 これはイエス様に起こった出来事として語られているわけですが、それは同時に救い主イエス・キリストを通して、イエス様は全ての人の救い主ですから、ですからこれは全ての人に開かれた出来事が示されているわけです。イエス様を通して何が起こったかというと、天が裂けたんだと。つまり私たちみんなにもですね、全ての人に天が裂けた。で、天が裂けたというのはこれどういうことかというと、本当に実際の天にですね、ビリビリビリとひびが入ったということじゃなくて、これは神様と私たちの関係が閉じてしまってたんです。でもその閉じてしまっていた、まあ、それは聖書はですね、ずっと読んでいくと、罪によって閉じてしまったと。隔たりができてしまった。でもイエス様が来てくださったことによって、その隔たれた壁が裂けたんだと。神様と私たちの関係がつながるようになったんだと。そしてそのつながった入り口から何が聞こえてきたかというと、あなたは私の愛する子だ。その声が聞こえてきたんだと。心にかなうものだっていうんですね。あなたは私の心にかなうものなんだと。まあ、先ほども言いましたように、あなたはもう私にとって大切なものなんだと。その声がイエス様が来てくださった、そしてイエス様が洗礼を受けられた時に、はっきりとそれが聞こえてきたわけですけれども、あなたは私の愛する子だ。あなたは私にとって大切なんだと。心にかなうってことはもう私の心の中に入れても、入れておきたいというか、全くそれで私は嫌じゃないっていうことですよね。ですから、もう大切なんだと。宝なんだと。いう声が聞こえてきたんだっていうことですね。ただ今、天が裂けたっていうんですね。この表現はやっぱり深い意味があると思うんですね。裂け目っていうのは、もちろん裂けたわけですから、神様と私たちの関係はつながったんですけれども、でも裂け目っていうのは、ある意味、完全に開かれてないから裂け目なわけです。むしろ、全体的に見えたら、こう、わずかに隙間が開いたっていうぐらいな形ですよね。それは逆に言えばどういうことかというと、とっても細い入り口だということですね。狭い入り口だということです。ですから、神様はその隙間から、あなたは私の愛する子だ。あなたは私の心にかなうものだ。あなたのことを私は愛してるんだ。大切なんだと語りかけてくださったし、私たちにもそれが聞こえるようになった。でもそれは、ある意味とっても小さな声だ。小さな優しい声だ。耳を澄まさなければ聞こえなくなってしまうような声なんだということです。それはまた違う視点から言えば、たやすく他の大きな声にかき消されてしまう声だということです。そしてこの世には、残念ながら、あなたは私はあなたのことを愛しているよ、あなたのことが大切なんだよっていう声を、神様のその声をかき消してしまう大きな声でこの世は満ちてるんですね。それは例えばどんな声でしょうか。いや、あなたには全然いいとこないよ。あなたなんかいてもいなくても同じだよ。あなたには価値がないよ。あなたは必要とされてないよ。っていう、そういう大きな声によって、私たちは神様から、神様があなたのことを愛しているよ。私はあなたのことを愛しているよという声をですね、見失ってしまう。聞き漏らしてしまう。忘れさせられてしまうんですね。また人はみんなですね、心の奥底では真実の愛を求めています。少年院の子供たちもそうです。でもその愛をどうすれば得られるのか、そのことでですね、分かんなくなってしまうことがある。そしてその迷いの中で間違った声に聞き従ってしまうことが起こるんですね。愛が欲しかったらこれをしてごらん。私の言うことを聞いてこれをやってごらん。そうしたら愛してあげるよ。そういう条件付きの愛で振り回されてしまう。 そしてそのような間違った行為を信じて、私たちはさらに道を迷ってしまう、迷いの道に入っていってしまうんですね。まあ、そういう意味では少年院にいるですね、少女たちの多くはまさにそういう本当は聞いてはいけない声に従っていってしまってですね、道を踏み外してしまった子どもたちで であるとも言えると思うんですね。けれども神様が私たちに向かって、私たち一人一人に向かって、あなたは愛してるよ、あなたのことを愛してるよ、あなたが私にとっては大切なんだっていう、この事実は私たちが何をしたからとか何をしなかったからとか、そういうことでは決して左右されるものではないんです。もうあなたの存在そのものが神様の心にかなうものなんです。そしてその声は何があろうともずっとあなたに向かって語りかけられている。イエス様が来てくださって、天が裂けて、その隙間からずっと語りかけてくださっているんです。でもですね、語りかけてくださっている。でその声をしっかりと私たちが心の耳で聞き続けることができるならば、私たちはですね、どんなにこの人生の中で本当にこうですね、もう沈没しちゃうんじゃないかっていうですね、荒波に襲われるようなことが起こってもですね、辛いことや悲しいことがあってもですね、もちろんその時は悲しいし辛いですけれども、でもこの神様が、私があなたと共にいる、あなたのことを愛している、大切に思っている、それをですね、心で受け止めることができたら、私たちは大丈夫なんですね。その中をですね、また前を向いて希望を持って歩んでいくことができるのであります。けれどもその声は、先ほども言いましたように、ぼーっとしているとですね、聞き漏らしてしまうんですね、大きな声にかき消されてしまう声であります。でも例えば、まあ、普段は気づかなくても耳を澄ませばですね、虫の声が聞こえてくるように、心を静め、心を沈黙させることで、私たちにその声は聞こえてきます。皆さんは心を静め、心を沈黙させる習慣を身につけているでしょうか。まさにこのような礼拝の時こそは、あらゆるいろんな思い煩いから心を一度解き放って、心を静めて神様の前に沈黙して、あなたは 私があなたのことを愛しているよという神様の声を聞く大切な時だと言えるでしょう。そして、まあ、その声が、まあ、イエス様が洗礼を受けた時に聞こえてきたということが今日のところにありましたように、洗礼を受けるということは、その意味ではともすればかき消されてしまう神様の私たちへの愛の御声を深く心に刻む出来事であると言えると思うのです。洗礼を受けたっていう出来事、経験は、ああ神様が私のことを愛してくださっているということを思い起こす大切な出来事であると思うんですね。愛を知らないで育った者は、愛がわからないので愛することができないとよく言われます。けれども、私も以前はそう思ってた時がありましたけれども、でもですね、少年院の子どもたちとの出会いの中で、私は決してそうではないってことに気づかされました。この子たちは親の愛を知らないで育ったと申しました。けれども私がその子たちと対話する中で、またその子たちの感想文を読む中で気づかされたことの一つは、この子たちに愛がわからないってことはないっていうことです。そしてそれはなぜか、それはたとえ親がその子を愛さなくても、神様こそがその子の作り主であって、そして神様はその子たちをずっと、その子たちが生まれる前からずっとその子たちを愛し続けていてくださる方だからです。そしてまた、まあ、そういう意味でもそのことを思い起こさせてくださるのも洗礼の出来事だと言えると思うんですね。そして神様の愛は 罪の許しと一つだと聖書は言います。そしてその恵みを知った者は人生を新しく始めることができるんですね。私たちはやっぱり人間はやはり賭けがありますから、どうしても失敗してしまうことがあります。過去において本当にですね、辛い失敗してしまった、人には言えない失敗してしまったってものを抱えて生きている人は少なくありません。そしてまた今現在どうか、未来にまた失敗しないとも限りません。でもこの神様がですね、私たちを愛してくださっている、そして洗礼はその印であり、そして罪の許しの印だっていう時にですね、それは神様が私たちの過去の失敗も今の失敗も、そして未来に起こしてしまうかもしれない失敗も、神様すべて十分承知の上であなたを許すよ、それぐらい私はあなたのことを愛してるんだよ、大切なんだよと、そう示してくださっている、そういう印だということであります。まあ明日はですね、成人の日ですけれども、私はですね、その一度少年院の成人式にですね参加したことがありました。でその時にですね、その年は4名の院生がその少年院で成人式を迎えてですね、そしてこの来賓からですね祝辞を受けた後に、それぞれ彼女たちがですねこの講壇に立ってですね、そして20歳の決意っていうのを語ってくれたんですね。でその彼女たちの言葉もですねずっと私の心に残ってるんですが、こんなことをですねその子たちは言いました。その人たちは言いました。今まで自分を大切にするとはどういうことかわからなかった。人に嫌われることを恐れて人の言いなりになって、気づけば大きな犯罪をしてしまっていた。逮捕された時正直ほっとした。どうせ少年院でも大人は自分を放っておくから、適当に反省したふりをしていようと思っていた。でも少年院で出会った先生方はいつも私に温かい声をかけてくれて、それで心が次第に癒されていった。自分と向き合い、初めて自分のしたことの重大さに気づき、相手に申し訳ないと思った。これからは堂々と自分を大切にしたい。そして人のことも大切にして生きていきたい。目標を持つことの大切さを知った。これからは目標を持って生きていきたい。そんなことをですね、その子たちは二十歳の決意としてですね、語っていました。それは道をあるところで踏み外して、少年院に送致された子どもたちが、少年院で迎えた成人式、少年院で成人式を迎えて、そこで語った二十歳の決意の言葉でした。ある意味で人生のどん底からこの子たちは、いやこの人たちは神様と出会って、そして大いなる愛に支えられて新しく人生を歩み直そうとしていました。まあ、これを聞いたですね、私はもう感心するというよりもむしろ励まされました。教えられました。まあ、どん底といえばですね、まあ、今週の土曜日は1月17日で、あの阪神淡路大震災から31年目を迎える記念日ですけれども、31年前の1995年1月17日に阪神淡路の地でもやはりですね多くの人が人生のどん底を経験されました。家族を失い、家を失い、仕事を失い、途方に暮れた人たちがたくさんいました。まあ、最後にですね、私自身の話をしますと、まあ、その頃私は東京にいたんですけれども、あの震災の1年ほど前に、まあ、あることがあって、東京の教会に導かれて、そして、まあ、1年間その教会生活をしてたんですけども、洗礼を受けるか受けないかずっとこう迷ってたんですね。まあ、けれども神戸でですね阪神淡路大震災が起こって、まあ、私たちみたいな戦争を知らない、世代のものからしたらですね、 もう初めて見るああいう状況ですよ。日本のですね、テレビや新聞で報道された阪神・淡路大震災の中を必死に生きている人々の姿に、ある意味背中を押されるような思いになって、その年の6月に私は洗礼を受けたんですね。そして、まあ、その後ですね、もう本当に神様のなさることは不思議だと思ったんですけれども、それから私が献身してですね、9年後に神学部でですね、派遣された、あなたはここに来なさいと派遣された教会が、なんと阪神・淡路大震災で全壊した神戸栄光教会という教会だったんですね。そしてしかもその教会が唯一まだ9年経ってても街道が再建されなかった、私が着任した年にやっと街道が再建されるという、そういう年に私はその教会に行くことになったんですね。まあ、そのようなことをですね、経験させていただいたことを今改めて思い起こしてつくづく思うんです。神様は本当にさまざまな形で私たちの思いもよらない、本当に私たちには見えない未来を神様は知っておられるわけですから、もう本当に私たちの思いを超えてさまざまな形で私たちを愛して、そして導いてくださっている。さまざまな形で今も私たちが人生を新しく始めることを後押ししてくださっている。そしてまた今日の聖書箇所の箇所からですね、改めて思いますことは、そのことに私たちが気づくために確かな大きな印を与えてくださった、それがイエス様が受けられ教会が大切にしている洗礼であると思うのであります。すでに洗礼を受けられた方はその恵みを新たに思い起こしていただきたい。そして洗礼を受けておられない方、これから洗礼を受けようと志しておられる方々があれば、どうかご自身がそのような神様の自分の思いを超えた大きな愛のご計画を持って導いてくださっていることを覚えて、その確かな道しるべ、印となる洗礼を受けて人生を新しく始めていただきたいと願っています。お祈りいたしましょう。私たちを愛し守り導いてくださる神様、あなたは私たちすべてのものを愛してくださっていることをはっきりと示してくださるために、イエス様を通して洗礼の恵みを私たちに与えてくださいました。すでに洗礼を受けた者にも、これから洗礼を受ける者にも、また洗礼を受けるか否かと思い悩んでいる者にも、あなたは深い愛を持って寄り添ってくださり、守り導いてくださっています。この人生においては時にどん底を経験することもある私たちですが、あなたを信じ、焦らず、絶望せず、たとえ八方塞がりとなっても、あなたが天を開いてくださっていることを覚え、あなたの皆を呼び、あなたの声を聞きつつ、あなたと共に日々新しく歩んでいく一人一人へ、そして教会へとならしてください。すべてをあなたに委ねて、この祈りを尊き主イエス・キリストの名前によってお捧げいたします。アーメン。